まあ、何もわからないまま始めようとして、その中でこう導かれてきた経緯があるんですけれども、その中でいろいろこう思わされたことがあります。でやっぱり聴覚障害者伝道というと手話というイメージがありまして、その手話の陰に隠れてこう聴覚障害者自身にその人の存在というものが隠されてしまうことや、手話に対する興味関心のが先に来て教会全体がそれに関わることができないこと、そういったことがありました。でそれに対してどうしたらいいんだろう、聴覚障害を持った方がこう教会の中で捉えられていくのはどうしたらいいんだろうかっていうことは、一つ自分の中でうめきでもありまして、進学校で、聴覚障害者伝道と教会形成、ただ単に福音を伝えるだけではなくて教会形成というテーマでさせていただきました。でもやはりそれは方法論が中心でした。でそこで今回斉藤先生のアドバイスもありまして、聴覚障害者の人間観ですとかその思想的背景というものを調べてみましたら、実際に非常にこう歴史もありまして、またその人間理解というものが大事ですし、それはこう手話ができるできないということに関係ないということがありましたので、まだこう論理的には不十分なところたくさんありますし、またこれから皆さんと一緒に考えていければという部分でもありますので、外観になると思いますけれども、ぜひわからないところは終わった後でも質問していただいて、また本もご案内させていただきますので祈っていただけたらというふうに思います。最初にお祈りいたします。愛する天皇お父様、今日は福音と障害者ということについて、特に聴覚障害者について学んでまいりますけれども、複雑な内容ではありますが、どうか、このことが共有でき、また神様の御旨を覚えていくことができる一時となりますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まず福音と聴覚障害者というテーマなんですけれども、それについて学ぶ理由を考えていきます。聖書の教える教会に対する大命令というのは、マタイ28章19節から20節と、マルコ16章15節に書かれています。そこにはこう書かれています。それゆえ、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなたに命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この大命令はイエス様が天に昇られる前に教会の使命として語られた命令でありますけれども、この中には人類すべてが含まれておりまして、例外はありません。おそらく今日このことに異論を唱える人という方はおられないと思います。それではなぜあえてこの障害者と福音というテーマを掲げる必要があるかということなんですけれども、そのようなテーマを特別に掲げること自体、ある人はこの障害者を差別しているのではないかと考えられるかもしれません。それでは障害者という言葉がなぜ使われるのかということを考えてみたいと思います。障害とは何かについて、2002年の WHO 世界保健機構の定義によりますと、機能障害、活動制限、酸化制約の3つの側面を持っているということだそうです。私たちが障害という言葉を聞いたときに直感的に分かるのは見た目や機能の損失かもしれません。しかし実際に障害を持つ人にとって深刻なのは、障害を持っていることによって活動が制限され酸化が制約されていることです。逆の側面から見ますと、要するに障害を持ってないか人の方から見ますと、私たちが無意識に普段の生活をしている社会は、障害者が参加しにくい社会、つまり障害者がいないことを前提に機能してきた社会に生活しているということになります。 障害という言葉があるということは程度の差はあってもこの事実は変わらないのではないでしょうか、まあ、その証拠ではないでしょうか。つまり私たちが普通に生活していて学校や職場などで障害を持つ方とどれだけ生活の場を共有できているかということです。今までお話ししてきたことは社会についてであって直接福音とは関係ないかもしれません。しかし教会はこのように使わされており、私たちはこの社会に住んでいます。ですから何も考えないならば、私たちの前提は聖書の前提ではなくこの社会の前提になっており、そこには障害を持つ人の存在がないとは言えないまでも、聖書の教え、理解とは随分離れている可能性があります。その結果、福音に対して制約がかかり礼拝への参加が制限されているとしたら、これは大きな問題になります。教会はこの点について考えなければなりません。ですから福音と障害者、教会と障害者の関係について学ぶ必要があります。今回は障害者の中で特に聴覚障害者に焦点を当てていきます。そこでまず聴覚障害者とはどんな障害なのか、ちょっと言葉がおかしい、聴覚障害とはどんな障害なのかについて、少し学びます。まずここで言いたいのは、こう私たちが日常に生活していて障害を持った方と接点を持つ場っていうのは非常に少ないということです。一緒の生活を共にしていれば分かる面もありますし、じゃあ一緒に生活していくためにはどうしていいかっていう経験や考え方も蓄積されていくはずですね。でも実際にも私たち学校に行けばそこに聴覚障害者はいないし、車椅子の人も、まあ、最近ちょっと出てきたようですけども、基本的には一緒に生活していないわけです。ですから全ての人にと言われても、私たちの前提としてその全ての中にすでに障害者がほとんど入っていないっていう前提はやっぱり自覚する必要があります。なので普通にこう証しをする、日常の中で証しをするといった時に、その証しの対象の中にやっぱり障害者が含まれていないということが多いわけです。ですからそこに意識して取り組んでいく、あるいは生活の場合や活動の場を広げていくという部分がない限りは、私たちと障害を持った方の接点というものはありません。でそれをちょっと考えたいと思います。大きな2番で、聴覚障害についての理解、目に見えない障害だということです。聴覚障害というのは目に見えません。このことは障害についての理解を妨げてきました。聞こえるか聞こえないか、また聞こえるにしてもどのように聞こえているかは、つい最近までなかなかわからなかったことです。要するにこう声をかけてその反応を見るしかないわけで、それがどういうふうに本人に伝わっているかっていうのは、これは知る方法がほとんどないわけですね。しかし言語障害についてはすぐにわかります。聞き取れるような言葉が出せない、あるいは聞こえる言葉で文章を紡ぐことができないという障害はすぐにわかるものです。ですから歴史的に見ても聞こえないことよりも話せないことの方が問題視されたことが多かったようです。これは現在でも似たようなことが言えます。その人が話せるか話せないか、あるいは発音がきれいかきれいでないかで、その人の聞こえを押し量ってしまう傾向があります。しかし現在では、ろう学校や保健所などで発声の訓練がされており、発声の上手下手は聴力と必ずしも関係ないのです。実際にほとんど聞こえていない人でも、きれいに発音できる人もおり、ある程度補聴器を通して会話できる人でも、発声がきれいでないと感じるというのは聞こえる人の方からということですけれども、感じる人もいます。また言葉が話せるようになってから失調した場合は、発声にあまり問題が出てこない場合もあります。私たち直感的に話して、あ、この人話せるんだっていうと聞こえるんだっていう感覚を受けるわけです。で、この人の声は聞き取りにくいなって、言葉がわからないなっていうと、あ、聞こえないなっていう、そういう感覚を持ってしまいやすいですけれども、実際はそうじゃない。で、そこのこうズレで伝わったはずだ、伝わってないっていう、そういう誤解というものが生じてきます。目に見えないために聴覚障害者が近くにいてもわからない、つまり誰に対して配慮したらよいかがわかりません。まあ、車椅子の人だったら、あの方車椅子の人だからちょっと手伝おうかなっていうことはある あったりなかったりしますけれども、聞こえない人っていうのはそれがわからないですね。すれ違ってもわからないです。教会が聴覚障害者に来てほしいと願っていても、聴覚障害者にそれを直接それを伝えることにはある種の困難が伴います。実際に会話をしていても、相手が自分の言葉をどれだけ聞き取れていることがわからない、ま、ということによって、行き違いが起きやすく、トラブルの原因になることも多いという事実があります。まあ、聴覚障害者にこう会いたい、話したいと思っても、じゃあどこでっていうことがなかなか分かりにくい。まあ、ろう学校とか、あの手話サークルっていうものもあるんですけれども、あのそういうところに行かないとなかなか変わることがあります。2、バリアの1。肢体不自由者の場合は、教会に来るための物理的なバリアがあります。しかし、聴覚障害者の場合は、教会の中において、しかも見えないバリアがあります。教会に来ても誰とも話せない、説教が聞こえないとなれば、初めから教会に行くという動機は、よほどのことがない限り起きないでしょう。また、肢体不自由者の場合は、物理的バリアの問題はどこに行ってもつきまといますが、聴覚障害者の場合は、特に手話を使う人の場合、聴覚障害者同士ではバリアがありません。ですから、必然的に何が学べるか、何を得られるかということよりも、そこに聴覚障害者がいるのか、自分のコミュニケーションを理解してくれる人がいるのかが、どこかに行くための動機になることが多いようです。要するに、福音が聞きたいか聞きたくないかで教会に来ないって判断ができればいいんですけれども、基本的にこう聴覚障害者のこのコミュニケーションの方法の特質から言って、あ、自分に分かるかな、話せるかなっていうことで行き場所を選んでしまって、そこで何を教えられるかっていうのが二の次になりやすいということですね。3番目です。情報障害。視覚障害と聴覚障害は情報障害と言われます。障害を持っていることによって、学習判断に必要な情報が得られにくいために、発達や、社会参加に困難が生じてきます。情報量だけで見ますと、耳より目からの情報量の方が圧倒的に多いと言われます。しかし、人間は言葉によって理解し、言葉によってコミュニケーションし、言葉によって思考します。音が聞こえないという面だけから言えば、耳からの情報量は目よりも少ないです。大きな違い。少ないかもしれません。しかし、情報を意味あるものにするのは言葉です。その言葉が聞こえないことの影響は計り知れません。しかも、情報や学習は蓄積されていきますから、時間の経過に従って得られる情報量の格差は広がっていくことになります。聴覚障害を理解するには、今その人がどのような障害を持っているかだけでなく、どのような環境で生きてきて、まあ、今までずっと生きてきてということですけれども、これから生きていくのかを考慮に入れる必要があります。これは他の障害にも言えることですが、聴覚障害が情報障害であることは、この問題を他の障害よりも大きくしています。というのは、あの聞こえない子供の場合は、例えば親の声を聞いたことがないわけです。だから親が自分に対してどういうふうに思っているかとか、どういうふうにこう語りかけてくれたかとかいうことを知らないまま育っていきます。で、入ってきた言葉にしても、まず最初その言葉がわからないところから始まりますので、この言葉が理解できて、言葉であの考えることができるっていうことが、聴覚障害者にとっては非常にあの難しい。単に聞こえないということよりも、そういう状況で育ってきて、そういう状態でまた物事を理解していかなければならないというところに困難が出てくるわけです。あの一言で言えないんですけれども、結構大変なことです。4番目、聴覚障害の呼び方。まあ、分類になるんですけど、まあ、分類というものみたいになるので、呼び方というタイトルをつけています。ここまで障害と聴覚障害という呼び方をしてきましたが、それはこの言葉がより多くの範囲を持つと思われるからです。要するに、できるだけ特定の人でないような言い方をしています。しかし、障害の呼び方には医学に基づくものと実際のニーズに基づくものがあります。医学的に言うならば、聴力によって分類されます。 医学的には老人性難聴も含みます。しかし今回は老人性難聴については触れません。なぜなら高齢者はすでに聞こえる人としての社会を生きてきており、学習や人間関係も聞こえる人としてのものを持ってきたからです。なぜ福音と障害について考える必要があるかという視点から考えれば、今回の学びにおいては中心的課題ではないと思われます。まあ、老人性難聴が大変ではないとか配慮がないということを言おうとしているわけではなくて、考えるべき、例えば住んできた場所が違うとかコミュニケーション方法が違うとか、そういう聴覚障害者にある程度独特の問題を考えるときには、ちょっと単に聞こえの問題ではないということで、今回はあまり触れていません。1、先天性失調（括弧言語獲得前失調）と中途失調（括弧言語獲得後失調）。ニーズに合わせの障害の呼び方に一つは失調時期によるものがあります。まあ、聞こえなくなったのがいつかということなんですけれども、先天性聴覚障害と中途失調です。しかしこの場合も現実的には言葉を覚える前に失調したか、言葉を覚えてから失調したかが最も重要な区別になります。ある程度言葉を覚えてから失調している場合には、聞こえなくてもすでに聞こえる言葉によって頭の中で思考する力が身についているからです。例えば、あという文字を見て、あっていうことがわかるんですね。で、文字を読んでその言葉の音のイメージが頭の中に再現できるということです。しかし、言葉を覚える前に失調している場合は、言葉そのものの存在を知りません。ヘレン・ケラーも、WATER、ウォーターという綴り、文字が綴りとして言葉を意味すること、水を意味するということを理解するために非常に時間と労力がかかりました。これ有名な話ですけれども、サリバン先生がこう冷たい水を触らせてこう手にこう文字を書いて、何度も何度もそういうことを繰り返して、何ヶ月も経ってやっとこのウォーターというのが水だって分かった時にヘレン・ケラーがすごい喜んだという、まあ、有名な話ですけれども、そういう問題があるということです。言語獲得前失調と言語獲得後失調では言葉の理解の仕方に大きな違いがあります。同じ聴覚障害といっても、言葉を覚える前に聞こえなくなったのか、覚えてから聞こえたなくなったかで、その人の考え方も理解の仕方も違ってくるということです。2、電音性難聴と感音性難聴。聴覚障害といっても完全に音が聞こえないという人はほとんどいません。ですから医学的にはほとんどの人が難聴ということになります。それでは補聴器で増幅すれば聞こえるのかという疑問が出てきます。そこでこの区別を理解しておくことが大切になります。この区別というのは電音性と感音性ということです。あ、ごめんなさい、電音性の性が声になってますけれども、これ性質の性です。2のタイトルのところですけれども、全部こういうふうに間違ってます。性質の定義です。ごめんなさい、電音性っていうのが伝える音声になってますけれども、伝える音の性質、そうですね、そうです。難聴の、どういう難聴かという性質なので、すみません、ちょっと文字が全部違っています。修正お願いいたします。
次にちょっとその前、言語獲得前失調と言語獲得後は後ろですよね。
なんか違ってますよね、多分。私もさっき違って、前と言語獲得後、タイトルのところは合ってるんですよね。本当ですね。言語の語になってますね。後です。はい。ありがとうございます。ご指摘ありがとうございます。じゃあ、本文に戻ります。耳は空気の振動を、電気信号に変えて脳に伝えます。参考資料としてちょっと文字が潰れちゃってるんですが、こちらの図を見ていただけると、見ながら聞いていただけると、簡単です。 ちょっと、説明の字が潰れちゃってて申し訳ないんですけど、外耳と中耳はこの音の振動を集め、集めるのは耳介ですね。空気の振動を物質の振動に変え、これが鼓膜、耳小骨によく言われるけれども、内耳において電気信号に変換します。まあ、横の問題はそんなに、ここでは問題じゃないんですけど、要するにこの、外からこう空気の振動として音が入ってきて、鼓膜がビリビリビリって震えます。で、このビリビリって震えたのが、この鼓膜の後ろに小さな3つの骨があるんですけど、これがこう、震えながら伝わってきます。ここまではこう物理的な振動です。で、これがその、耳小骨がくっついている、まあ、前庭層っていうところがあるんですけれども、そこからこのぐるぐるぐるっと、よく渦巻き管とか、カタツムリ、カジューって言われるんですけれども、ここから内耳になるんですけれども、ここに行くと、その振動を、電気信号に変えます。で、その、何ヘルツっていう周波数に合わせて、神経が一本一本通ってて、それが脳に行って、あ、これが音だ、ということを理解するわけです。ここで、本部に戻りますけれども、ここで外耳、中耳の奇形、損傷による障害は、音の振動を伝えにくくしている障害なので、音の振動を大きく、つまり補聴器で音量を上げることで、普通と同じように、まあ同じではないんでしょうけど、同じように聞くことができます。ところが、感音性難聴は同じようにはいきません。感音性難聴は物理的信号を電気信号に変える部分や、電気信号を伝える神経、あるいは電気信号を音として理解する脳における障害です。この部分に障害がある場合、たとえ音量を上げても、音が歪んだまま大きくなることになります。例えば壊れたラジオや周波数がずれたラジオの音量を上げるようなものです。場合によっては音量を上げることは普通になりますし、音量の上げすぎはかえって耳を損傷します。つまりガガガガガガっていうのを、上げれば、経験終わりだと思うんですけど、かすかにこう、聞こえてたものが多少は聞き取りやすくなります。でも大きくしたからって綺麗になるかって言ったらならないんですね。感音性難聴っていうのはそういう音だということです。例えば低い音が聞こえないっていう難聴も、大きくしても、やっぱり聞こえにくいものは聞こえにくいんですね。逆に聞こえれば高い音は大きくなりすぎて、ワーンっていうことになる。だから、まあ、その辺いい補聴器も出てきてるんですけれども、補聴器を使ったらじゃあ私たちと同じように聞こえるかというと、感音性難聴の場合はそうではないということです。はい、補聴器をつけている聴覚障害者はすでに普通の会話音量に合わせてかなり音量を上げて聞いていますから、それ以上に大きな音はかえって苦痛になり聞こえにくくなる場合もあります。補聴器を通しても聞き取りにくいことってあります。だからといって耳元で大きな声を出したら聞こえるかというと、もう、なんていう、ホーンですと、アンジュホーンとか、そういう音のでなっているので、それ以上に大きな声になると、今度は、大きすぎるということがあるそうです。また、電音性難聴と感音性難聴を合わせ持つ混音性難聴の人もいます。まあ、両方の状態を持っている、それということですね。丸3番のろう者と中途失調難聴者、まあ、これはまあ、ここに書いてあることを、まあ、できるだけこう、なんていうんですかね、うまく伝えられればいいと思うんですけど、っていうのは結構実際にはこの排他的になりやすいんです、この表現というのは。で、実際にこのろう者と中途失調難聴者っていうのはお互いにこう相手をよく思わないという部分がありまして、まあ、それにも理由があるんですけれども、だからこういう区別を、まあ、理解のために必要なんですけど、すること自体にいろいろ出てきます。で、やっぱりそこに私たち福音に立って理解するってことの大事さがあると思うんですけれども、一応説明をいたします。この分類は主にコミュニケーション手段による分類です。歴史的に見るならば、ろう話者、話者というのはこう喋れないということ、惜しいというか、アシャなどと呼ばれた時代もありました。それぞれに歴史、要するに聞こえなくてもアシャって呼ばれたということですね。それぞれに歴史背景や思想を含んだ言葉です。 最近はろう者と中途失調難聴者というように分けます。ろう者は主なコミュニケーション手段を手話とする人たちで、中途失調難聴者は主に音声言語をコミュニケーション手段とします。コミュニケーション手段によって人間関係や生活の仕方まで変わってきますので、この違いは大きいのと同時に様々な問題も含んでいます。生活のニーズ、イデオロギーも違ってきますので、ろう者と中途失調者は所属団体も違い、互いに相手を見下すこともあります。見下すというのは、あの難聴者にとってはこう普通に喋れない人っていうふうに見る場合がありますし、これもみんな人によって違います。で、聞こえない人に、手話を使う人にとっては、あの時には難聴者がこう自分も聞こえないのに聞こえる人のふりをしているというか、合わせているというか、そういうふうに映る場合もあります。これも偏見なんですけれども、あのそういうことで、あの問題がよくあります。で、今回の内容はどちらかというとろう者が中心になった内容になります。難聴者は比較的聞こえる人の社会の中で生きてきたからであり、補聴器の技術、補聴器技術の発展によって難聴者の割合が増えてきたという経緯もあるからです。しかし精神的苦痛は、難聴者、中途失調者の方が大きいと言われます。ろう者の多くは聞こえる世界を経験していないことと、ろう者同士では不自由を感じることが少ないため、自分たちが障害者であるという意識を持ちません。多分持たないことがほとんどだと思います。しかし難聴者は聞こえる世界でもろう者の世界でもついていけないという苦痛とハンディを抱えています。補聴器をつけてある程度聞こえているのに聞こえていないことも多いというのは、なかなか聞こえる人には理解できません。また中途失調者も長く聞こえる人の世界に生きてきましたので、ろう者の言葉や生活習慣に馴染みたいと思う人は少なく、人間関係も聞こえる人の方が多いからです。難聴者、中途失調者の場合はこの精神的苦痛の理解が大切でしょう。まあ、コミュニケーション方法も大事なんですけれども、本当に、あ、よくあの聞こえない人のが大変だとか聴力で、あの思ったりしますけれども、実際はこの難聴の人、喋れる人、あのある程度聞こえる人の方が辛さを感じることっていうのは多い、また理解もしにくいっていうことです。どの程度どういうふうに聞こえているのかっていうのが理解しにくいし、本人もあのそのことを説明しにくいですし、あの全く聞こえないとかいうわけでもないし、じゃあ完全に聞こえるというわけでもないので、あのデリケートですね。例えばこう面と向かって話せば全然問題なんですけれども、複数の人が同時に話している場合は全然わからないとか、あのその場所によって聞こえやすかったり聞こえにくかったりということも出てきますので、まあ、あの非常にデリケートです。丸4で、ろう文化。ドラマや小説の中の聴覚障害者は孤立した存在として描かれていることが多いように思いますが、現実のろう者は多くの場合ろう者同士の深い人間関係を持っています。特にろう学校にいますと、もう同じ顔ぶれとずっとこう幼稚園、幼稚部って言いますけど、幼稚部から大人になるまで一緒に付き合っていきますので、もう村、一種の村社会です。手話という言葉の存在自体がそれを物語っています。お互いに同じコミュニケーション手段を持つ者同士が集まらなければ、そこに言語は生まれないからです。歴史的に見ても紀元前の古代から、ろう話者が身振りを使ってコミュニケーションしている文献が見つかっています。ということは、人間社会が存在する以上、いつの時代でもどこでもろう者同士のコミュニティ、社会というんですけどね、あの手話が使う、が存在し、手話が使われていた可能性がかなり高いようです。まあ、あのそれが手話って言われなかったのは、聞こえる人にとって理解できなかった彼らが、あのコミュニケーションを十分にとって、多くのことが理解できたとしても、聞こえる人にはそれが理解できないので、彼らは分からないとか、コミュニケーションできてないと思ってたようなんですね。ですので、あの別に手話っていうのは最近出てきたものではないし、聞こえる人が作ったものでもないようです。手話を主なコミュニケーション手段としている人たちは、 聞こえる人とは全く異なる人間を、ごめんなさい、人間関係を持っており、その中で独特の生活習慣を築き上げます。そして血縁、血のつながりではなく、次の世代のろう者にある程度継承します。ある程度というのは、次に続くろう者が参加できる環境がなければ文化の継承は途絶えるからです。特にろう学校ができてから、ろう者同士のコミュニティの基盤が保障されています。ろう者を理解する上で、ろう者を孤立した存在として見るのではなく、その背後にろうコミュニティなどが存在していると理解することが大切です。言葉が聞こえないろう者にとっては、音声日本語を理解することと外国人とコミュニケーションを取ることの難易度はあまり変わらないようで、最近は国際的な交流を持っているろう者も少なくありません。もともと聞こえる人とコミュニケーションするのが難しいので、それよりなんか外国のろう者とか文通だったらあまり変わらないということで、なんか世界中に友達を持っている人とか最近ではいます。だからドラマの中のなんか暗くて一人でいる存在っていうのは、あれは勝手に作り上げられたイメージかなというふうに、思います。で、文化の継承っていうのは、そのろう者の集団がまたそこに新しい世代の人が入ってくるところであれば、例えばこの歴史の長いところほど直接的に遠回しに行っても、あ、なんとなく相手の言わんとすることが分かるっていう、そういう積み重ねで、いろんなこう伝え方とか生活スタイルっていうものが積み重ねられていきます。ろう者の場合も同じで、こう老学校みたいな世代交代がこうきちんとされていくようなところにあると、だんだんだんだんその言葉の意味とか語彙というものも広がってきますし、お互いの人間関係を築き上げるためのこう注意点とか、そういうものも積み重ねられていきます。でも、そういう場所が保障されていないと、一遍そこで築き上げられても一遍壊れて、また別のところでできて、また壊れてということが起きるということです。ただ、ろう者っていう障害の性質上、そういうものが常に存在してきたっていうことはあるようです。そうですね。ここまで、あと15分ですね。ここまでで一つのまとまりになります。要するに聴覚障害っていうのはこんな障害だ、単に聞こえないということではなくて、聞こえない、あるいは聞こえにくいということを持って生活するっていうことがどんなことなんだろうか、どんなふうに考えているんだろうかっていう、この生活環境とか、そういう性質を理解するっていうことが、やっぱりコミュニケーションの手段を覚えるよりもずっと大切だなというふうに思います。まあ、ここまではちょっと聖書とは離れてというか、本当にその障害の理解になるわけですけれども、ここから少しずつ教会との関係に入っていきます。次は聴覚障害者を取り巻く、歴史と思想と教会というところで、資料にありますこの 年表も、後で参考にしていただければというふうに思いますが、ちょっと途中この色分けがうまく出なくて位置が消えちゃってるんですけれども、大きく分けて古代中世と、この中世の次のところが文字が消えちゃってるんですが、この後も消えてます。ちょっと薄く色がついているところが宗教改革と、啓蒙思想って言われる、時代で、真っ黒のところがその後の、正確な歴史区分とは違うかもしれないんですけど、近代ということになります。ちょっとこうできるだけ削ったんですが、やっぱりいっぱい載せちゃってるので分かりにくいんですが、一目で分かるのはこの中世っていう時間的には非常に長い部分にほとんど何も書かれてないというところです。キリスト教でも中世って暗黒時代でしたけれども、ろう者にとっても暗黒時代だったというふうに言われます。大体大まかにこの古代と中世と宗教改革の時代っていうのが転換期のようです。それでは、読みます。 最近テレビドラマなどで聴覚障害者や手話が取り上げられるようになり、日本における聴覚障害者の立場は向上したようです。しかし聴覚障害者福祉について考えられるようになったのは最近かといいますと、歴史が始まってからずっと続いてきたもののようです。しかも聴覚障害者の歴史の中でイスラエルや教会、聖書の位置は決して小さくないのです。福音と聴覚障害者の関係を理解する上において、現実にどのような思想や運動があり、どのような問題があったかを知ることはとても重要です。限られた時間ではありますが、大まかに歴史を振り返ります。なんか最近手話っていうのが有名になったから、最近考えられた問題のように私も思ってたんですけれど、実際歴史を振り返ると今思いつく問題っていうのはもうすでに何百年も前に同じようなことを言ってる人がいて、同じようなことを考えてた人がいたようなので、やっぱりこの歴史を振り返らないといけないでしょうし、教会との関係というものをやっぱり見ていく必要があるのかなというふうに思います。古代における聴覚障害者、古代エジプトでは聴覚障害者は神々によって特別に選ばれた人々とみなされていました。聴覚障害者の沈黙や得意な行動は聴覚障害者に神秘的な雰囲気をまとわせていたようです。しかし狂人ともみなされたという文献もあるようです。古代ヒッタイト王国、ヒッタイト王国っていうのは今のトルコあたりに栄えた聖書だとヘテ人って言われる人の国なんですけれども、ヒッタイト王国での聴覚障害者は、神殿、宮殿において重要な仕事が与えられていたようです。神殿で使える障害者の司、その取りまとめのリーダーもいたようです。施錠係、水汲み、検釈官もしていたとの記録があります。検釈官は神々へ杯を捧げる役割もあったようで、聴覚障害者が捧げることで清められる意味合いがあったようです。ヒッタイトにおける聴覚障害者の歴史資料から伺えるのは、1、エジプトと同じく聴覚障害者が神秘的に見えた。2、集団で働くことで協力関係を持っていた。文献からは、司がいるように聴覚障害者が何人も携わっていたようです。3、労働力とみなされたということでしょう。旧約聖書で水を汲むことは奴隷の仕事でした。よくこの征服した民をこう取り入れていくときに、巻き終わるものと水を汲むものとなったっていうのがあります。けれどもその文献によると、王に献上する水を運んだという記録もあるようですが、重労働をさせる奴隷のような立場でもあったのでしょう。ここでは聴覚障害者がどんな理解をしているかとか、どんなことを考えているかというよりも、なんか変わった人だから効力があるのかなとか、黙々と働くからこう労働は文句も言わないだろうし、任せておけばいいだろうというのがちょっと見え隠れするかなという気もします。見た目ではなんかすごく地位も高くて仕事も与えられているようには見えるんですけれども、続きます。古代イスラエルでは聴覚障害者は結婚すること、法廷で証言すること、財産処分権などが認められなかったようです。これだけを見るとイスラエルの方が異邦人よりも聴覚障害者に対する対応が悪かったように見えます。つまりこう福祉においては劣っているように見えるということですけれども、けれどもイスラエルで聴覚障害者の権利が多くの点で認められなかったことには理由があります。その主な理由は、立法を守ることができないために聴覚障害者が罰を受けることを免れるためでした。結婚を許されなかった理由は、本人の意思を確認できなかったからです。手話を意思確認の手段として認めたり認めなかったりしたようです。身振りって書いてありますけれども、おそらく手話だろうっていうふうにも言われているそうです。イスラエル人は立法を自義的に解釈し、語らなければならないと言われているのに音声を発声できない聴覚障害者は立法を守れないと考えました。しかし聴覚障害者に対しては清いもの、良いものを与えるように定めていたようです。それでも聴覚障害者に対するときに じゃあ存在に扱っていいかというと、やはりこう清い、まあ、当時は存在儀式立法でしたから、その清いものを与えて、できるだけこの罪を犯させないようにという配慮はあったようです。ただ面白いのは、このイスラエルがシェマって言って、新明記の6章4節から、聞きなさいイスラエル、あなた方の神はただ一人であるということをこう朗読するわけなんですけれども、聞きなさいって言って自分が聞こえないのに言っていいのかっていう、そういう議論があって、まあ、私たちから見れば馬鹿らしい話なんですけれども、でそういうことにこだわったようです。まあ、中にはその聞くっていうことが理解することだっていう解釈したラビもいたようではありますけれども、そういう事情があります。異邦人は聴覚障害者の表面的な現れ、つまり表情や行動や行動の特異性、声などから良い意味でも悪い意味でも特別に見たのでした。しかしイスラエル人は神の命令に従うためにどうしたらよいか、まあ慈悲的ではありましたけれども、聴覚障害者が神に裁かれずに生きるにはどうしたらよいかを考えずにはいられなかったようです。イスラエル人には聴覚障害者を単なる肉体労働者とみなすことはできませんでした。また単なる見た目の神秘さから神に仕えることも許されませんでした。聴覚障害者であっても聖書を理解し、聖書に従うことが求められていました。ただ立法主義的に聖書を解釈した結果、聴覚障害者が守れないであろう命令に対しては聴覚障害者の責任を免除し、あるいは聴覚障害者の権利を制限する結果となったのです。できるだけこう立法の裁きに触れないようにっていう、本当に神様との関係がどうかっていうことではなくって、この合わない実例が出てきちゃったらどうするかっていう、それを処理するためにして、口伝立法をつけてしまったっていうことの問題があったようです。ギリシャローマ時代になると、異邦人とイスラエル人の違いがもう一つ見えてきます。ギリシャ人たちは国家の役に立たないもの、重荷になるであろう赤ん坊を殺すことが善だと考えました。特にアリストテレスは、聴覚と発話、声に出して話すこと、そして知性が切り離せない一体のものと理解しました。つまり当時はこう聞こえなくなるから、こう声を聞くことができないので喋れないんだっていう理解ができなかったんですね。またこの中に神経が通って脳につながっているなんてことも当時は分かっていませんので、こう現象的に判断するしかありませんでした。そこでこうアリストテレスはこう全部こうつながっているっていうふうに考えたんですね。これがもう非常にこの後1000年以上この理解の影響が続きます。この理解は、聞こえないイコール話せないイコール愚かなどうしようもないものという理解を生み出しました。そして聴覚障害者は育てても育てる意味がないとみなされるようになりました。だから殺してもいいということになりました。しかしユダヤ人たちは聴覚障害者を人間、つまり神の形に似せて作られたものと理解していたので、聞こえない子供が生きるべきか否かという議論さえ記録にありません。まあ、イスラエルの歴史を見ると、このいろいろ制約を加えてて福祉がないように、もう一見見えるんですけれども、でもこの時期的である立法が与えられていた一つの、重要性だと私は思うんですけれども、契約の民であることには変わりなく、このその命を奪うという権利は全く考えなかった、そういう議論にも出なかったそうです。どうしようっていう、殺した方がいいのかっていうのが、まあ、今考えたら恐ろしいことですけれども、当時もう隣のギリシャやローマではやっていたことであっても、イスラエル人は全く、そんなユダヤ人は全くそういうことは考えなかったということは驚くべきことだそうです。あと4分ですね。ローマ時代では皇帝アウグストの下で特殊な才能を示した聴覚障害者だけ教育を受けることが許されました。勝手のに話して、ついこの間まで聴覚障害者殺してたんですけれども、皇帝の血筋だったらこう育ててしまうというか、そういうこともあったみたいです。クインティウス・ペディウスという先天性聴覚障害者で傑出した画家が現れます。ペディウスはカイザル、聖書に出てくるカイザルですけれども、カイザルの後継者の孫であり、裕福な家庭にあった、結果とも言えます。 18世紀末まで聴覚障害者の教育は裕福な家庭や才能を認められたものに限られたようです。まあ、今この聴覚障害者でもこう立派な人がいるとか、まあ、他の障害でもそうなんですけれども、そういうことで障害者の地位を上げようっていう向きもありますけど、歴史的に見るともう昔っていうのはもうそういう裕福な家庭とか才能のある人だけこう優遇されたんですね。でそれが本当に聴覚障害者に対して正しい理解だったかって、今でもやっぱ聴覚障害者で自分たちはできるんだということを訴えようとする人たちはこういう文献を肯定的な材料として取り上げようとする人もいます。でも私たちはどう見るか、聴覚障害者ということについてこう芸術的に優れているから、それだから聴覚障害者を高く評価するのか、それともこうコミュニケーションが難しい人と見るのか、まあ、そういうどういうふうに見るのかっていうことがやっぱりクリスチャンとして教会としてやっぱこの歴史を振り返ってみても大事なことなのかなというふうに思わせられます。まあ、ちょっとここで区切りがいいので午前中はちょっと早くなりましたけれども。